ヤーダブラックチューズデイおすすめ漫画帝国
ベーター。放送作家やコンテンツディレクターとして活躍する男と若手芸人が漫画を通して社会を考察する、そんな番組おすすめ漫画帝国、本日も始まりました。どうもヤーダブラックです。中身はテレビやアニメ、YouTube などのコンテンツを作っている人です。実名だと言いにくいこともたくさんあるので、ヤーダブラックに変身して喋っております。
そして中身は芸歴2年目の若手芸人、アシスタントの怪人 H です。
それでは本日のテーマをお願いします。
基本的には実体験、実録レポート漫画特集。
はいはいはい。
作者の実体験や取材をもとに漫画を描くレポート漫画、ルポ漫画と呼ばれるジャンルにはフィクションにはない面白さがあります。本日はそんなレポート漫画を通してちょっと潤う話をしていけたらなーなんて思っております。
なんかスラスラ喋るね。
ありがとうございます。ちょっと慣れたかもしれないです。
早速ですが、私が紹介したい漫画はこちら。
はい。
オンエアできない女 AD マフネコ23歳テレビ番組作ってます。
お
お、ね、タイトルの通りなんだけどね、
はい、
出版は朝日新聞系のコミックサイトのソノラマプラスさんで出版されます、
はい、
作者はマフネカナさん、定価は1100円。まあ、これどんな人におすすめかっていうと、はい、テレビ業界に興味がある人はもちろんなんだけど、うん、まあ、就活生の方とか、うん、あとはこれね、副業って今流行ってるじゃない。
副業流行ってますね。
副業を始めたい人にとってもなんかこうヒントになる漫画かなと思ってますので、この内容チェックしてほしいなと思ってます。
僕も勉強します。
あのね、
はい、
副業についてはまた後ほど喋るんだけど、
そうですね、
内容はタイトルで分かる通り、
はい、
テレビの現場で働く AD さんのレポート漫画。
うん、
これすごいのが、はい、テレビ東京さんね、
テレビ東京さん、はい、
の局員さんなんですよ、このマフネさんって方が。若手 AD 時代の自分を主人公にして書いてるレポート漫画、
は
い、まあ、本人っていうよりもマフネコっていうキャラクターに変身させて書いてるんで、まあ、分かりやすいと思いますけど、すごく、はい、まあ、AD あるあるが満載なんですけど、
気になる
な、ね、なんで、はい、あのもう当然こう業界興味ありますっていう人にとってはすごくこうわざわざインターンとか行かなくても、うん、リアルな AD さんの仕事ってどんなのとか、テレビ業界でどんなノリなのみたいなことは非常に伝わりやすくなってますね。
確かに全然知らないんで、
うん、あとはあるあるだけ言って終わるみたいな漫画って結構あるんだけど、
はいはいはいはい、
漫画としても非常によくできてて、
うんうんうんうん、
読み進めていくうちにこう自分が AD を体験してるぐらいの気持ちになるストーリー性もあるので、僕読んでて気づいたら AD の気分になってました。
じゃあこれ僕が、まあ、僕も芸人であまりテレビ関係の仕事とかまだしたことないんですけど、うん、これを読めばなんとなく理解ができる。
まあそうだね、タレント志望の子とかももしかしたらためになるかもね。
ですよね、
うん、
中身で分かるよみたいな描写ってありますか？
あの仕出し弁当の回、
あー仕出し弁当ですね
っていうのがあるんだけど、まあ通称 ロケ弁って言うよね僕らはね。
ロケ弁食ってみて食ってみたいです。
そう、この出前のチラシをまとめたクリアファイルホルダーっていうのが出てくるのね。これ知らないでしょ？
いや知らないです。
これ業界人ならもうたまらないと思うんだけど、
クリアファイルに
出前のチラシがいっぱい入ってんの。
なるほどなるほど。
でそれが一冊本っていうかファイル、
めっちゃ選べるじゃないですか。
そう、めちゃくちゃ分厚い10センチぐらい、
単枠ぐらいあるんじゃないですか。
そうそうそう。これがね、はい、たまんないんですよ。まあ仕出しの弁当の回でね、
はい、
出前のチラシをまとめたクリアファイルが出てくるんだけどね、はい、AD さんを実際に経験した人じゃないと出してこないセンスっていうか、
うーん、
それどうやって使うかっていうと、はい、編集所ってあるんだけど、
はい、
それは要はテレビに載るテロップとか音楽とか最後の仕上げをする部分をやるのが編集所ね、
うん、
でそこにはエンジニアさんでテロップを載せる人とか、はいはい、ディレクターさんもいて AD さんもいて、まあ、時には僕みたいな作家もいたりとかする場所なんだけど、うんうんうんうん、そこの仕上げになってくると放送日が近いんでみんなもう外に飯なんか食いに行けないの。
まあ、無理っすよねそんだけ、
うん、今日何食べるみたいな OL みたいなことはできなくて、
あ
そこで出てくるのが出前クリアファイルってことなんですよ。
なるほど。その忙しい合間に持ってきてくれて手軽にパッと食べれるからっていうよね。
そうで、しかもなんかしかもっていうか、みんなでこうその時間だけは飯食うから、ちょっとこうリラックスする瞬間なんだけど、うん、
唯一の。
なんで分厚いかっていうと、はいはいはい、3日4日そこにこう缶詰状態になって過ごしてディレクターさんもいっぱいいるわけよ。で3食さカレーってわけじゃいかないでしょ。
それは無理っす。
中華も食べてとかさ、
なりますなります、
なるわけじゃん、はい、だからいろんな料理の幅があった方がいいんで、うん、気がついていくとこう増えてくるんだよね。
あ、毎回いろんなとこ頼んで貯めていってるから、それが厚みになるってことですか。なるほど。
そう、で、まあ、オーベルジーヌとか知らないでしょ。
あ、聞いたわ。なんか滑らない話で小籔さんがその話しててめちゃくちゃ食べたいのに AD さんが全く持ってきてくれないっていう話を聞いて、なんか結構有名なカレーかなんか。
でね、食事時になると AD さんがこの分厚いファイルを持ってきて、AD さんなり AP さんなりがね、
はい、
来てね、今日何にしますって一番偉いさ、うんうんうん、演出家に聞いてさ、うんうんうん、昨日もな中華食ったからな、今日寿司にするかみたいなで決めて、
はいはい、
そしたら、あ、分かりました、じゃあこの中から選んでください、うん、パスしていくわけよ。あ、じゃあ作家さん選んでくださいみたいな、うんうん、それを取ってって、最後に注文するっていうのが、
うんうんうん、
まあ、文化としてあるわけよね。
なんか楽しそう。
あとはね、缶詰で会議とかあったのよ。
缶詰で会議ですか。
いや本当になんかネタ出るまで返せませんみたいな、
はいはい、
終わりって言われないと帰れないじゃん、なかなか。
まあまあそうですよね。
しかもさ、夜の10時ぐらい集められて次の仕事はありますってなかなか言いづらいじゃん、
うんうんうん、
ないし
確かに
の時は弁当を頼みますかみたいな文化もあったの、はいはい、そういう時にこういうファイルが出てきて、
うんうん、
あの頼むみたいなこともあったけどね、昔は。
あ、なるほどですね。
極限状態で出てくるオアシスみたいな、
うんうんうん、
イメージだから。
あ、なるほどな。もう耐えて耐えてうーってやってる時にこう至福の時間ポンって入るみたいな。
そうそうそうそうそう。なんか野球部の人がさ、水すげえ思い出あるみたいなさ、スタッフ経験があるとね、こう懐かしいなって思う。今さすがにね、あんまりそういう場面に僕がいることもなくなってきたんだけど、
売れたりとかするとそういう現場に出くわしたりとかあんまない感じですか。
あんまない。
普通に売ったりとご飯を今じゃあお召し上がってらっしゃるということですよね。
いやポイントがすごくさ、こう上がるというかさ、
うんうんうん、
面白いんだよね、
うんうんうん、
っていうのがね、あの非常にね興奮しちゃいましたね。
興奮しました。なんか思い出したというか、
うん、
このヤーダマンのこの、まあ、若手だったりとか忙しかったそういう時期の時にあったなっていうのが、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそ
う、
っていう会議があったんで、はい、まあ食いたいなと思って、
うんうんうん、
昔はそれこそロケ弁で言うとすごいジョジョ園とかね。
ジョジョ園あったんすか。
あった。
めっちゃいい肉じゃないですか。
めっちゃうまいの。 2,3,000 すんの
ですよね、
うん、
すげえ。ジョジョ園って弁当あるんや。しかも
ジョジョ園が、オーベルジーヌに変わり、
へ
ー、オーベルジーヌが、はい、ほかほか亭の弁当に変わりって、
あれグレードの劣化がすごいっすね。
いや、テレビ局のこの予算削減。
なるほど。
もう弁当で見る予算削減っていうのはあるからね。
それじゃあるんですかね、テレビ局によってはその弁当が全然違うっていうのはやっぱあるんですかね。
ある
ってことっすよね、
うん、
頼めるものが。
それこそ深夜番組だとおにぎり1個とかね。
マジっすか。
大阪はあるみたいな。東京はさすがにないと思う。
大阪ちゃんとせえ。もうちょっといたわってあげてほしいです。
昔 TBS さんなんかだと、はいはい、会議行くだけで、はい、ちょっと焦げ目のついたおしゃれなサンドイッチみたいの出してくれた。
赤坂の一等地はちゃいますね。
いや、すごかった。
すごいですよね、うん、
だ会議行くとお腹いっぱいになるの。
へ、
そんな時代もありましたよ。今は、
はい、
ないですけどね。
ないでしょうね。削減ですもんね。
あとね、もう一個ね、
はい、
すごいいい目線だなと思った回があって、
はい、
AD さんがディレクターにめちゃくちゃ詰められるっていうか、うん、叱られる回のエピソードもあるんだけど、
はい、
その時にこうゼロの顔になってるのよ。
ゼロっすか。無
の顔になってる AD さんっていうのもよく見てたのよ。
はいはいはい。
で AD さんって雑用ってイメージあるじゃん。
だけど、うん、雑用ってイメージあります。
雑用もやるんだけど、実は重大な、はい、雑用も結構あるわけよ。要はロケ地の仕込みとか、これ仕込んでないと放送成り立たないじゃんみたいな、
うんうんうんうん、
ロケ地で例えば許可取ってないとかね。
あ、そんなことも実際にあったんですか。
いや、あるよ全然。
やばいっすねそれ、
うん、 今すぐ撮ってこいこの野郎みたいな、
怖え
これ なるじゃんどうしても、
まあ、まあなりますよね、
タレントさんも来てるし、
ね、そうですよね
でもいろんな仕事してるからそういうことって結構頻繁に起こるのよ実際は、はいはいはい、寝てなかったりもするし、の時に全部を全部怒られたことを反省してると脳みそパーンってなっちゃうわけよ、
なりますよね。
もうそれを防ぐために他のことを考えるっていう、
怒られてる間は
そう反抗するでもなく反省するでもなく無の境地になる。
なるほど。
あ、俺もなるほどと思って、なんでこいつ無の顔してんだろう、 AD さん怒られてんのに今その顔してたらもっと詰められる、大丈夫、ほらもっと詰めてきたじゃん、なんだけど、言ってる側としたらもう言い切ったらその後さ実際にさ、じゃあないならどうするって話じゃん。だからずっと怒ってないわけよ、次のことどうするか考えろみたいなことだからさ、無でいいんだよね。
なるほど。もうその怒られてる間は次のためのまあってことですよね。
そうメンタル崩すよりは次ミスしない方にエネルギーを使おうっていう極意で無の表情を取ってるニュアンスのことが書いてあったけど、
俺小さい頃俺親によく怒られてたんですけど、これ知っとけばもうちょっと楽やったかもしれないですね。
そういうさ実践的なテクニックも載ってるから、
はい、
非常にこう業界興味ある人とかには、
うん、
有益な情報、
うんうんうん、
なんじゃないかなと。
そうっすよね。しかもちょっと垣間見えるというか、どんな感じなんだ、あそういうのあるんだみたいなのが結構わかるっていう、
こういうねリアルな一次情報、一次情報っていうのは、経験者が喋ること、
なるほど、
が満載なんで、普段見れないテレビ局が垣間見れる内容になってますんで、ぜひ、興味がある方はお読みくださいと。
先ほどあの副業の話されてたと思うんですけど、その副業に関わる話をちょっと聞きたいなと思いまして、
和船子さんが漫画を出版するようになった、
はい、
まあ、経緯きっかけをまとめると、台本のねテレビの台本の端っこにね、
はい、
イラスト描いてたんだって、なんか日記で、今日こんな変な理不尽なことがありましたみたいな
すごい
ちょっと面白おかしくディスるじゃないけど、はい、書いてて、それをたまたまあの上司である、まあ、あの有名なゴッドタンの佐久間さんって方が見て、
はいはい、
このイラスト面白いからなんか俺の SNS で紹介していい、ツイッターかなんか多分紹介してくれたんだよね。そしたらちょっとこう回って、
はい、
薄くバズったんだろうね。で回ってる中で出版社の方が佐久間さんの、はい、まあ、SNS 見て、
はい、
面白いねって、この一コマ漫画みたいなの面白いね、この AD さんで漫画描けないですかみたいな話で、あじゃあ描きますっつって本になってった。
すげえ。じゃあ向こうからこう見つけてくれたというか、
そう今言ったことが最初のポイントだと思うのね、
はいはいはい、
要はその子真船子さんは AD 業務をちゃんとやってるわけじゃん、まず、
待ってますね。
でたまたま空いてる時間に描いたイラストが上司に見つかって SNS に上がって、本人は副業これやりたいんすっていう始め方してないわけよ。
してないですね。
上司が見つけてくれて君面白いねっていう自然の流れで行く、これ大事。
いやいいっすね、
まあ、大事なポイントは、まあ、本業ファーストであれってこと。
本業が一番。
なんかさそういうケースの人ってさたまに見るんだけど多線だよね、次線じゃない、
多線、
ここをポイントだと思うんだよね、
うんうんうん
うん、本業で認められてるからこそのこう応援してもらえるっていうかさ、副業やってもいいよってこうみんながこう環境を作ってくれる、これが仕事も大してしてないのに副業にしてたら
的になりますやられちゃいます。
そうでしょ、
はい、
副業 OK っていう求人広告の動画を作ったことがあるのね、フレキシブル時間、時間が、自由に選べますよとかね、
めちゃくちゃいい
って言うじゃん、
はい、
いっぱい来んのよ。
まあそうですよね、
いっぱい来んだけど、はい、そういう CM コマーシャルを作るとね、
はい、
大体の企業さんは思ってたんと違うって言い始めたよ。
あれ、
っていうか会社が求めてる人、
あ求めてる人がどう違うんやろ。
副業を前提にして入ってくるのは違うって言うのよ。鼻から僕ミュージシャンなんですけど週3休みで歌を歌いたいんです、みたいなことを面接の初っ端から言うやつがいると。
それは違いますよね、
それって本当の本音で言うと企業さんはそういう人取りたくないわけです。あのちゃんとこちらがお願いするお仕事が一人前になった先に副業っていうものがあって、でその副業を生かして会社にも貢献してくれるっていうことが狙いなわけじゃん、 いきなり副業やりたいんですみたいなノリで入ってくるやつっていらないわけよ。だから副業で成功してるんだったら本業を全うするっていうのがまずね、うん、これ当たり前だけど一つのポイント、ね、うん、で2つ目がお金儲けから始めてない。
普通お金儲けから始めるもんじゃないんですか。
なんか今さそういう流れあるじゃん。
あるっす。なんかちょっと給料からプラス3万円とか5万円稼げますよ。
そうあるじゃん。 あんな全部嘘ですから。
あ、嘘なんですか。
嘘じゃないけどそれ続かなくない。例えばメルカリで毎月3万円売り上げ上げるってめっちゃしんどくない？いや
相当きついです。自分で3万円以上の価値があるもんがないと無理だ。
そうだってさ1ヶ月2ヶ月でさ普通だったらさ自分で売れるものなんか減ってくじゃん、
う
ん、ってことはあと仕入れてくわけじゃん。
そう
だからみんなやめてっちゃうの、うん、やっぱり本業やろうってそれもいいことなんだけど、うん、だけどさ好きなこととかさこう最初のベースがねお金にないとなると、うん、じっくりやっていけるじゃん、
うんうん、
それが継続する力になってってでたまたま誰かに認められたり見染められたりすると、うん、お金になるってことだから、うん、そっちの方が実は最終的になる果実が大きいっていうか
続けれるし没頭して価値というかそれ上がれば金額も必然的に上がるんで。
そういうこと
ですよね、
うんうん、ね芸能界でもね本当そうなんだけど、はい、すぐお金になんないでしょ。
ならないです。もう僕みたいな怪人舞台いてもゼロCM 行っても2000円。これリアルです。あんまり言ってダメですけどね事務所批判みたいになっちゃうんで。
いやでもね本当そう。俺なんか劇場で初めてもらったギャラ300円だから、ね、
マジですか。そんなあるんですか。
源泉抜いて270円とかね。
えぐ。
だから俺は300円でいいから仕事くださいって言ったから。
あ、そういうことか、
うん、
そのだからお金取ってないんですよね、うん、これ次のためというか自分の、
うん、この時のお金俺の300円でいいからお金くださいっていう意味はプロとして自分の自覚を持ちたかったから、
うんうんうん、
ゼロだと今度は甘えちゃうじゃん。
確かに
こういう芸能ってね、
そうです、
あのニーズがあって始めてない。自分たち勝手に始めることが多い。お金儲けから始めると大体失敗しますよっていうのがポイントの一つね、
はい、
でもう一個が目立たないってことね、
はい、目立たない、
うん、自分から漫画描きたいですみたいな、いやお前まず仕事しろよって
仕事できる人が有言実行で俺漫画家やろうと思ってるんだっていうのは OK ですよ。
OKOK。 例えば企画書とかこういう今度イベントやろうと思ってんですっていうのを漫画で描くことによってすごく伝わりやすくなったりするんだよ、ね、でわざとイラストを入れて描いていくうちに、はい、あれ君プロ並みに絵描けるじゃん、これ生かして漫画描けばいいじゃんって向こうに言わせるように仕向けるけど。
すごいですね。それの発想はないですね。
テクニックとして見せとけばそれは仕事になるじゃん。
なります。めちゃくちゃ優秀っすよそれできたね。
控えめじゃん、
うんうんうんうん、
っていうことを考えていくと、まあ、マフネコさんの成功例からねポイントを引き出してるだけだけど、
はい、
成功するヒントはあるでしょ。
ありますね今ので。
だから副業を始めたい人本当にねそれで漫画家になりたいなら漫画家になればいいし、うんうん、下地ができてから始めるのとね、
うん、
乗り換えるのと全然多分違うと思うんだよね。
違いますね、
うん、ということで、女 AD 23歳マフネコですかね、ぜひ読んでみてください。
はい、ありがとうございます。怪人 H、 私が紹介したいのは、絶望に効く薬です。
タイトルすげえいいよね。
タイトルすごいですよね。なんかこうインパクトのあるタイトルなんですけど、
うん、読みてえと思ったもん。
で、こちらの漫画、週刊ヤングサンデーに、連載されていたドキュメンタリー対談漫画になります。
ほう。
で、小学館から発行されておりまして、著者の、山田玲治先生、こちらの漫画まだちょっとついてるみたいですけど一応全15巻。
絶望に効く薬っていうさタイトルだからさ、はい、おそらくさなんつうの挫折みたいな経験を今成功してる人たちがどうやって乗り越えたかみたいなことが少しこう学べたりする内容なのかな。
そうです。で山田先生自体がなんかうつ病にかかってたらしくて。
なるほどね。
そうなんです。だから実際に、
はい、あ、書いてる時もうつ病
を患みたいです。
そうか、すごいね。
そうなんです。
なるほどね。で、はい、言葉でヒントをもらってどうやってそのみんなね絶望したことない人っていない。絶望って言うとねちょっと重いけど。
重いですね。
挫折したことない人なんていないよね。
いないです。
そういう今ね成功されてる方でも絶望に近い状態になった時にどう乗り越えてきたのかっていうのを山田さんが聞いてそれを少しこう心の栄養にして。
そうです。おっしゃる通りです。
なるほど。
はい。 で、今回、紹介させていただくのは、4巻に出てくる相川翔さんのお話でございます、うん、で最初に、相川翔さん5歳の時に、まあ、自衛隊のパイロットしてた父親が事故で死んじゃうんですよ、まあ、そのなんか新聞にもなっててそれぐらい、うん、その自衛隊の飛行機同士がぶつかって爆破して死ぬ
マジで自衛隊の方なんだお父さん
お父さんは自衛隊の方 で5歳の時に他界されてますで、まあ、お母さんが、まあ、かなり厳しい人やったらしくてで、まあ、相川翔さんって結構活発な方で中学校生活は柔道部に打ち込み、まあ、高校では器械体操に没頭してたみたいで結構体育会系の人やったんですよねで相川翔さんその時の夢が体育大学に行って、まあ、体育の先生になることっていうらしくてで実際に学校に受ける受けようってするんですけど願書忘れたらしくて
願書を忘れたんだ
そうですで、まあ、18歳の時に初めて挫折をするわけなんですよね
これが挫折だこれ失敗じゃないの
失敗ですこれは多分挫折だと思う僕はそう思ってます、はいはいまあ、挫折をするわけなんですよね、はい、で、まあ、その後にまあ、お兄ちゃんが いるらしいんですけど、うんまあ、お兄ちゃんがさっきなんか東京に、まあ、自分の夢のためになんか上京されるみたいで、うん、で相川さんもこうのらりくらりしてた時にこう、まあ、そういう怖い方から運転手せえへんかっていうのを実は誘われてたみたいででもそれも怖いから、まあ、兄を追っかけてじゃないんですけど、まあ、上京するんですよ、うん、東京に、うん、で、まあ、その時の時代ってなんか80年代なんでなんかテクノとかパンクとかストリートとか流行ってた時代らしくて、うんまあ、その時相川さんが出会ったのが、それが一世風靡セピアっていう、うん、
今若い人知らないと思うけどね
で若い人は知らない僕も YouTube でちょっと軽く見ただけなんで
セイヤ
でしょそうです、
うん、俺も知らないもん
柳葉敏郎さんとかが
あそう
入ってるやつですよね
勝俣さんとか
あそうそう勝俣さんとか、うん、そうそのメンツでやってたダンスユニットで行ってみたいなんですけど
そこで何上京して一世風靡とのメンバーと出会って一緒に始めたんだ
あそうですただその時に本当の夢はなんか別にあったらしくてなんか俺は社長になるっていうのが夢あったみたいですよ
いや体育教師どこ行ったんだよって
もうそれを諦めました18歳の時もう一回挫折してるんでそうですでのらりくらりしてるんで、うん、
なるほどね
そうなんですよでそのエピソードによると会社の社長に実際になるみたいなんですけどすごいですよね、うん、でやってでその時の一つのエピソードで、例えばアメ横のところにこう革ジャン着てる人とか立っててでその人とかに見たことない革ジャンですねみたいな急に声かけてどこで売ってるんですかみたいな聞いたりとかそういう感じで情報収集、まあ、敏感に動いていくんですよ、
賢いね
賢いですその時代に、うん、ネットとかないじゃないです か、うん、か自分で足を運んで聞いていくみたいな、うん、でそれをどんどん自分の仕事にしてで相川さんってやっぱりお話上手やったみたいなんで、うん、すぐにこう、まあ、友情というかいろんな人とこう人脈を築いて、まあ、一個の会社を作るんですけど、まあ、ただですね、うん2回目来ちゃうんです。
あ、絶望？願書以来の。願書以来の。会社はじゃあ大きくなってったの？
会社大きくなったらしいです、かなり。
へ
ぇ。建前は。
建前？
ってなんですか、ここがミソで、実はですね、この相川翔さんの会社、なんか8年間ほど経営してたみたいで。
何屋さん？輸入とか販売とか。
多分そういう関連だった、まあ、書き方だったんですけど、うん、その時の自分の社員に裏切られて、まあ、二重帳簿があったらしいんですよ。
はあ、二重帳簿っていうのは嘘の帳簿を帳面を書いて
そうです
経理をごまかすっていうやり方ね
そうですねおっしゃる通りですね、うん、でまさかの借金5000万というね急にそうですで
そうなんだ
そのままだからその社員さんとんずらピューと
多分なんか本当相川さんのエピソードって俺が知らないだけかもしれないけど俳優のみたいなことしか知らないから、はい、
そうですよねだから社長やってたとか親が自衛隊やったとか絶対知らないですもんねで、まあ、相川翔さんそれであ
でも大きな絶望だね
そうそう大きな絶望を受けましてですねでこの時になんか心臓発作というか心臓が止まるとか2回あったらしいですで倒れてでその時すごいその絶望を受けて、うん、でさっきセピアの流れ一世風靡の流れがあるんで、うんうん、そのまま役者のお仕事もいただいて、うん、でそこからブルーリボン賞を取るようになっていくんですけど
あそうなの賞も取って
るの賞も取ってますそう役者として今言ったV シネとかじゃなくてもっとこうヒューマンドラマみたいな
でブルーリボンって立派な賞だからね
めちゃくちゃ立派な賞みたいですよねお
う
お
うなんかこう得たものとか学んだものってあったの
あんだけずっと芸能界で大ベテランの俳優さんとして活躍してるっていうのは多分人間性がかなり関わってきてると思うんですよねで、 その人間性ってどこから来てんのかなっていろいろ考えると、多分この人生 その幼少の頃から青年の時にかけて、例えば、まあ、父親の方が亡くなってとか、人より多く、まあ、辛い悲しみや、まあ、辛さを経験しているからこそ、役者としての凄みだったりとか、まあ、厚み、そして相川翔さんの、まあ、性格っていうのが形成されていってるんじゃないかなと思いました。
あの人芸能界志望じゃなかったんだってもちょっと面白いしね。
だから確かに、もともと体育の先生やろうって言ってた
し、次社長でしょ。
社長です。
一世風靡でしょ。そこの間が何があったのか俺知らないんだけど、
確かにその間空欄ですからね。
いろいろ多分やってたんでしょ。
確かにそうですね。
で出会ってやってってっていう、そういう社会人経験がおそらく俳優としてのこうキャリアに影響してるんだろうし、うん、そういう人間関係とかにもあるんだろうね、うん、結局いじられても怒らないしね、厳しい人だと思うけど、
うん、確かに厳しい人
ですね、勝俣って言うけど、
うんうんうん、
だけどね、ダウンタウンさんに頭はたかれても怒んないしね、
怒らないですよね。
その辺のなんかこうバランス感覚というか、うん、そういうものは持ってるんだろうね。
いや多分持ってるんでしょうね。
だから問題起こさないのね。
あ、そう、確かに聞いたことないですよね。
あんま聞かないよね。いやいや、六本木ヒルズの公衆トイレでほにゃららみたいなこと
が。ああ、だからそういう分野においては芸人が多いのかな。
いや芸人はそういうこと
わけではないんですけど、たまたまですからね。他にも、まあ、いろんな有名な方で、まあ、絶望を乗り越えた人たちの、まあ、実際の体験談いっぱい載ってるんで、絶望に効く薬読んでみてはいかがでしょうか。
はい、ということで本日は、以上となりますが、いかがだったでしょうか。
いやー、僕漫画あんまり読んでなかったんですけど、もうこのラジオをするたんびに漫画最近読むようになって、うん、もう自分が好きな漫画って結構決まってたんですけど、ジャンル問わずすぐ書店行って読むようになったんで、もっと読んでいきたいなと思います。
自分が読まないジャンルもやっぱ手出せるのは俺もいいんだよね。
ですよね、うん、僕もなんか結構最近漫画を頻繁に購入履歴見ると、 Amazon とかで購入履歴が漫画ばっかなんで嬉しいなってちょっとなってます。
ということで、またでは、さよなら。
さよなら。